アット黒木とセールスユニの地図の旅、仕事の旅。はい。
はい。
はい。まあ、今回はちょっと第1回目っていうこともあって、簡単マップをなんで作ろうと思ったのかっていうところをちょっと黒木さんに聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、聞かせてもらえますか？
はい。じゃあ私から喋りますね。
はい。はい、
今実はここ、後ろ綺麗なんですけど、これ神戸の、夜景です。オフィスから撮ってます。
綺麗ですね。
はい。で、この神戸っていうのが、ちょっと実は簡単マップとは、ちょっとゆかりがあって、私もともと建設コンサルって言って、土木系の会社にいました。で、その時に何が起こったかというと、阪神大震災が起こったんですね。で、阪神大震災が起こりました。で、私は建設系の会社だから、で、当時私は若手やったから、若手ちょっと現地調査を手伝ってこいって言って、今でいう国土交通省、当時はまだ建設省っていうところがあって、そこに僕ら社員、若手社員は送り込まれて、現地調査を手伝ってこいって言って、現地に入ったんですよ。で、現地に入って、被災調査をするっていうのが神戸との最初の関わりで、神戸に行って僕はとりあえず何も分からずに、とりあえず被災地に行って、神戸行って、で現地調査しますよって言って、で当時の国土交通省の人に地域分けをしましょうということで地域分けをさせられて、でまあたまたまやけど私は長田区の担当になりました。神戸市長田区って言ったら一番燃え盛って被害が大変やったところなんですよね。で、僕は当時現地調査に入ります。で、当時はまだね、インターネットもない、パソコンもない、デジカメもない、スマホ、携帯もない、GPS もない状態で現地調査に入るって言って、とにかく現地入りました。でも、もうとにかく、でも僕は神戸の人じゃないから、紙の地図持って行っても、もうどこにおるかも分かれへんし、もう建物ももう全部焼け焦げて何にもない状態のところで被害調査をしてるから、もうどこにおるかも分からへん。で、かつ、当時デジカメがないからフィルムカメラなんですね。で、フィルムカメラを持って写真撮って、今度フィルムカメラで写真撮るけど、それが地図上でどこかが分からないんですよ。で、それを全部紙の地図の上に、これで1枚目の写真ここで撮りました、2枚目の写真ここで撮りましたとかっていうのを全部紙の地図に赤ペンで書いていって、で、それを現地調査をするっていうのを実際何ヶ月も現地でやってたりしました。で、めんどくさいなって思ってたのが実質できたとこなんだけど、ちょっと今日今たまたまゆいさんがいるんでちょっと聞くんだけど、ゆいさんは実は長田区の住民やって、当時ゆいさんも被災者なんですよね。で、その現場をリアルに知ってるのもゆいさんなんで、ちょっとゆいさんにもちょっと喋ってもらおうかなと思うんだけど。
そうですね、私もすごい小さい時に被災して、ちょっと記憶が曖昧なところでも結構はっきり覚えてるのが、私の家自体はまあひびが入ったくらいで済んだんですけど、まあ、当時その同じ小学校の子とかはもう学校の体育館に何ヶ月も避難生活をしてたりとかで、あとは何年も仮設住宅に住んでいた子がいたりとか、まあ、その当時の長田の一番ひどかったところの被災した光景っていうのはもうすごく目に焼き付いて今でも覚えてますね。
で、僕はそんな中で何してたかというと、紙の地図に全部先みたいに書くんだけど、それを今度現地行って事務所に戻ってきてから国土交通省の人に報告をしなあかんです。で、報告するためには何せなあかんかというと、まず最初にちょっとデジカメじゃないから、まずはフィルムの現像から始めないといけないんだけど、フィルムの現像するにも神戸のカメラ屋さんは全部被災してて、現像もできなくて、 で、フィルム何十本ってあって、その何十本っていうフィルムを一回大阪まで持ってって、で、現像してくださいってカメラ屋さんに預けて、で、その間に会社に戻って、会社で地図を何百枚とこうコピーをして、その紙の地図、A1 サイズの2500分の1の地図とかを紙で焼いて、で、それを持って、で、フィルム、だから24枚撮りとかが、もう何十本のすごい写真の束を、持って、また神戸に戻ってきて、で、国土交通省の事務所の上に紙の地図をセロハンテープでこうベタベタベタって並べて、でっかい紙の地図を作って、もう4畳半ぐらいの地図を作って、そこに一個一個、ここの現地はこんな写真、状況でしたって言って写真を貼って、できました調査報告書ですっていうのを何日もかけて作ってた。っていうようなことをしてましたね。はい。で、その時に、なんかほんまにこれでええんかなとは思ったけど、でも初めての大規模の震災やったし、誰もが何をどうしていいかが分かんなかったから、もうその当時はもう仕方がないのかなというふうに思いました。でもそのまま時は過ぎて、まあ僕も途中で IT をちょっとやり始めたから、なんかもっと便利に現地調査できるようにならんのかなと思ってた時に、まあだいぶ10年以上時は経つんだけど、スティーブ・ジョブズが iPad を世の中に出したんですよね。で、その iPad を見た瞬間に、うーわ、これめっちゃええやん。現地調査でこれ使えたらめちゃくちゃ便利になるんちゃうんとかって、ふっと思って、とりあえず iPad 買いました。でももちろん開発なんかできるわけもなくて、何にも初めてやし、見たこともないから。で、まあでも iPad を使って現地調査できたら便利になりそうな気がすると思って、まあまあいろいろ勉強もしながら、いろんな人の意見を聞きながらやっていって、実はそこから数年後に、簡単マップの原型となる、現地調査用の簡単マップのオフライン版のモバイルアプリが出来上がった。
で、そこがスタートなんですね。
これがほんまの今の簡単マップのスタートで、で、これは別に僕売ろうと思って作ったわけじゃなくて、ほんまに自分が現地調査、別にはその災害時だけじゃなくて、普通に僕は土木屋やったから、現地に行って調査をするっていうことは日常業務であったから、それが便利になったらええよなと思って作ったものなんですね。で、それ作ったものをせっかく作ったから、なんかいろんな展示会とかで、ちょっとこんなん作ったんですみたいなこう見せたりしてたら、これええやん、売ってるって言われたけど、最初売ってなくて、いや、こんなん僕作ったんですよって言って、こう自慢して見せただけやったんだけど、これ欲しい欲しいって言われて、で、それをいろんな会社さんに、提供を始めたら、だんだんだんだん、これええやん、これええやんってなって、簡単マップというものが世の中にちょっとずつ広まっていったきっかけになりました。
じゃあもうあの時に、黒木さん自身が苦労したことが、今の簡単マップにつながってるんですね。
全ては原点は多分阪神大震災、ほんで神戸という地で、実は僕はもともと大阪に住んでて神戸の人ではなかったけど、実はもう25年前に僕は神戸に引っ越しをしてきていて、でだから神戸にお返しもしないといけなくて、で、かつ今となってはそれが、まあちょっとだいぶ話は飛んじゃうけど、ある時にこれはクラウドと連携した方がいいわってなって、キントーンというものと連携したのが今の簡単マップキントーン対応になって、どんどんどんどん成長していき、でそれが神戸市役所とかにも採用され、でどんどんどんどん神戸と簡単マップっていうのがだんだんだんだんこう僕の中でこう連携するようになってきた。でそれをせっかく神戸で培ってきたものを全国に広めようとしているのが、まあ今の状況でございます。
なるほど、はい。ありがとうございます。簡単マップ誕生の秘話を聞けた、はい、第1回目となりました。はい。
もう次どこで何喋るかわかりません。
そうですね。今日は簡単マップの誕生についてちょっと話してもらってありがとうございました。まあ、じゃあ次回はまた、
はい、気が向いたらまた撮りましょう。
はい。ありがとうございました。はい、皆さん
ありがとうございます。